しっかり確認、周りに相談。
お金の話はゆっくり。
AC ジャパン
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。さあ11月に入りまして、ラジオ大阪では、はい、ラジオチャリティーミュージックソンの募金が始まっております。目の不自由な方へ音の出る信号機をということで、今年も12月の24日今年は午前10時から25日午前10時までの24時間ラジオを通じまして、この募金を呼びかけていくということでございます、はい、その募金活動は11月の1日から1月31日までのこの3ヶ月間、はい、ご協力いただくお店では赤い募金箱を置いてくださっているところもあるかと思いますので、
はい、
ぜひ皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。まあ今年もね、一機でも多くの音の出る信号機をこの近畿につけたいという思いでございますんで、
はい、
よろしくお願いいたします。なんといってもね、毎回言うんですが、視覚障害者にとってこの音の出る信号機というのは西村さん大事なんですよね。
そうなんです。私たちが安全に安心して渡れるための音響信号機ですので、どうぞよろしくお願いいたします。
また詳しいお話、この後もどんどんしていきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。さあこの番組では、視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今日のゲストでございます、
はい、
ご紹介したいと思います。なんと放送局の枠を乗り越えまして、
はい、
ABC 朝日放送のアナウンサーの桂沙彩さんにスタジオにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いやこれは驚きでしょ
う。そう、
いやっていうか私たちの方が驚きなんですよ。なかなかこの枠を乗り越えて、はい、局アナの方に他局に来ていただくということは難しいんですよ。
あ、そうなんです。
そうなんですよ。
嬉しいです。呼んでいただきまして、
私がたまたまあるネットを見てましたら、桂沙彩さんが、まあ、落語はやっていらっしゃることは私は知ってたんですけれども、それで視覚障害者を意識した落語会をなさるということを知って、
はい、
なんで桂沙彩さんがその視覚障害というところに興味をお持ちになったのかなということから、
はい、
ぜひ一度スタジオに来てこの番組でお話ししていただけませんかということで、今日は来ていただいているわけでございます。よろしくお願いいたします。どうですか、あのラジオ大阪の雰囲気というのは、はい、
あのこんなにたくさんスタジオがポンポンポンポンと並んでるっていうのはびっくりしまして、
あのなんて言ってもちょっと狭いんでね、できるだけスタジオ並べないとい
やいやいや、どっちもどっち見てもあこっちもスタジオこっちもスタジオと思って。
そうなんですよ、
びっくりしました。
ということで、その桂沙彩さん、
はい、
あのまあ、落語をやっていらっしゃるということですが、いつ頃から落語を始められたんですか。
あの落語好きになったのがまず30過ぎてから、お仕事で落語家さんにちょっとインタビューするお仕事が増えまして、でそのためにはやっぱりどんな芸をされるのかっていうのを実際に現場で見て、あの寄せ小屋行って、でたくさん見ているうちに落語をどんどん好きになってきましてね、で昔月亭八光さんと一緒にお仕事をしてましたので、はいはい、八光さんに私はめっちゃ落語にハマってるんですっていう話をしたら、八光さんが気軽な感じで、あじゃあやってみたらってえそんな簡単にできますかって言ったんです。難しそうですやん、そんな一つのネタ覚えて、
はい、
お客さんの前で披露して難しそうじゃないですか、そんな無理ですって私なんかにはって言ったら、はちみつさんが いや僕でもできてるんやし大丈夫やで。
いやでも蜂蜜さんの落語ってあまり見たことはないんですが
たまーにされてます。
たまーにしはる落語家の蜂蜜さんに落語が勧められたという
んですか、はい、そうなんです落語会盛り上げてよっていうふうに言っていただきまして、はあはあ、でもそうか蜂蜜さんもできてるしできるかいやいやこんな失礼なこと言うのはきませんけどでもねなんか楽しそうやなと思って、ええ、でまあ確かに落語会盛り上がるっていいことだなと思いまして、そこから一本ネタ覚えて蜂蜜さんにお稽古つけてくださいって言いに行ったら、
どうでした、
天皇陛下に献上するカステラも用意して ABC の会議室取って、ええ、これでじゃあちょっとお稽古お願いしますって言ったら、はじめさんが、いやもう適当にやってくれたらええよ、僕稽古なんかつけられへんしってこうサジ投げられて、
は
あ、えってもう放り出されて、はしご外された感じで、
は
あ、いやそれはさすがにね、お金いただいたお客様の前で披露するのにそれは失礼だろうと思いまして、さすがにちょっとそれではって言ったら、じゃあ好きな落語家さんに稽古つけてもらったらいいからねって、はあ、で私がその時大好きだった桂春蝶さんにもう社会人の弟子として志願したという形。
あ、でもまあ蜂蜜さんを選ばなかったのは正解かもしれませんねそうですか、
ですね、
で桂春蝶さんに、
はい、そこから
稽古をつけていただいたと、
はい、ずっと社会人の弟子として、はい、面倒を見ていただいてます。
今持ちネタって何本ぐらいあるんですか。
今ちょうど10本目。
すごい、もう
間
もう完全に蜂蜜さん超えましたね
どうでしょう、
すごいですね。
稽古量は超えてると思います間違いなく
さあ、その視覚障害者を意識した、はい、今度はの落語会、正解、正式には落語と文学の会ということなんですが、はい、春蝶さんとさやさんで、はい、これ和歌山の和歌山城ホール小ホールで11月の26日土曜日、13時30分開演ということなんですが、これが視覚障害の方を意識された落語会ということですが、はい、それはどういうことなんでしょうか。
あの私が毎週金曜日の朝5時から ABC ラジオで放送している朝もはよから桂さやですという番組がありまして、
たまに聞かせていただいて、早起きた時は
ありがとうございます、はい、ラジオ大阪さんじゃなくて、
いやもうたまに聞かせてもさやさんの声で目覚める時がたまにあります。あの毎日ちゃいます
よ、毎日じゃなくて、はい、ありがとうございます、はい、その番組の中でこれまでその師匠桂春蝶さんと一緒に落語会をさせていただいた音源を放送することがたまにありまして、はい、でそれをいつも聞いてくださっているリスナーの方からお便りが届いたんですね、
はい、
でその方が神戸にお住まいの直子さんという方で、この方視覚障害をお持ちの方で、はい、でこの方からいただいた手紙に私もちょっと心が震えまして、
はあ、
でそれから毎日持ち歩いてるので実は今日も持ってきてるんですけど、
ちょっとどういうお手紙か読んでもらえますか。
いいですか、
はい、どうぞ。
神戸の直子さんからなんですが、いつも聞いてますと、さあやさんが落語の楽しさを教えてくれて落語のファンになりました。そして春蝶さんに恋しちゃいました。
はあ、
春蝶さんの落語ラジオでいつもいいところで終わるので続きが聞きたいです。落語を思いっきり楽しみたいです。寄席へ行く、配信を見るなど思いつきました。でも私は視覚障害者で視力が 0.01 です。寄席に行くにはヘルパーさんが必要です。同行援護してもらうといけるし楽しいですが、同行代金がかかります。配信では機械が苦手で使えません。どうしても春蝶さん、さあやさんに会いたいです。落語もたくさん聞きたいです。この思いどうにかなりませんか？落語家さんはすごいです。長い話を覚えて聞いてもらうお客さんには情景が思い浮かぶ、素敵ですよね。落語を楽しみたい。春蝶さんとさあやさんの落語を楽しみたい。この思いお二人に届きますようにというお便りを頂戴しまして。
どうですか西村さん、今のお手紙。
はい、もうなんかすごい落語聞きたいっていうのが、うん、気持ちがなんかいっぱい溢れてるなっていう反面、うん、ちょっとこう同行援護の部分でちょっと悩んではるんやなっていうのが、
うん、
すごい伝わってきてますよね。
そうですよね。で、あのさあやさんはこのお手紙からいろんな行動を起こしはったって聞いてるんですが、
そ
うなん
です。その同行援護がやっぱりないとこの方は、
はい、
自分の近くは 近隣のお仕事にお出かけになったりとかお買い物行かれたりっていうのは大丈夫なんですけど、やっぱり自分が知らない場所に行くには同行援護の方がいらっしゃらないと難しいっていうことですので、そういうことをいろいろ調べまして、じゃあ同行援護ってどういうものなんだろうと思いまして、資格を取りに行ったんです。
すごいでしょ、それで資格を取りになる。私10年以上この番組で資格も何も取ってないです、うん、はい、はいって力強くそこで言わないでください、
は
い、
まあ、勉強するには、はい、そういうところでお勉強させてもらうのがもしかしたらその一番早いのかなとも思ったんです、いろんな方がいらっしゃるその資格障害と、ね、一言で言っても後から、ね、障害になられた方もいらっしゃるし、先天的に、ね、目が見えないという方もいらっしゃるでしょうから、なんかいろんなことをこう教えてもらうにはどこに行ったらいいかなと思ったのがそこだったという。
大したもんですね、そこで視覚障害者の皆さんの気持ち感覚というのは変わられました。
あ、やっぱり全然その自分の思ってたことと違いました。
何が違いました？
実際に目隠しをして外を歩いてみたりとかもしたので、はい、あ、こんなに車の音って近くに聞こえるんだとか、その私とは1メートルも2メートルも離れてる距離にあるものがすぐ近くに聞こえて耳がすごく敏感になって、怖くて怖くて、やっぱりそばで同行援護の方が同じように研修してらっしゃるんですけど、その方が言ってくださる声の一つ一つっていうのが安心につながるなっていうのは非常に大きな勉強になりましたね。
西村さん、今のはいかがですか？
その通りですよ ね、 ね、最初すごい怖いでしょ。
怖いですね。
そうなんです、
まあ、そういう意味でも音のずれ信号機は必要だということにはなってくるんですけども ね、
ね、
で今回その落語会で視覚障害者の方、はい、あるいは障害をお持ちの方を意識された落語会を開かれるというのは、はい、具体的にはどういうところポイントになるんですか？
これはですね、まずこのお手紙を頂戴したっていうことを私の落語の師匠であります春長さんに相談をしました、はい、で春長さんにも実際このお手紙を見ていただいて、はい、どうしましょうと、こういうお手紙を頂戴してるんですけど、うん、っていうお話をしましたら、じゃあこの同行援護の方の料金を負担できるように支援をしようじゃないかということを考えてくださったんですね。で今コロナでやっぱり疲弊している文化芸能の世界ですので、文化庁がそこに助成金を出してるんですね、
はい、
そういう落語会であったりとか、芸術的な催し、アーティストのコンサートだったり、うん、舞台のそのお芝居だったりっていうものに対して、うん、AFF って言ってそのアートフォーザフューチャー文化庁の助成金の制度がありまして、
はい、
それを活用してちょっと落語会できないだろうかっていうふうに動いてくださったんです。
春長さんすごいですね。
いやすごいです、本当に嬉しかったですね。これはでやっぱりこれ申請するの結構難しくて、宿泊しまして、
まあ、そりゃそうでしょうね、
はい、で ABC もいろいろこう申請作業っていうのがありまして、
はい、
いろんなところで結構その時間がかかってしまったんですけれども、先日姫路で、
はい、
その会が第1弾が開催され
て、もうすでに2回姫路でやって
1回開催されまして、はい、だから直子さんのお便り頂戴してから半年がもう経過してたんですけども、
いやでも半年では早い方だと思いますよ、うん、なかなかこの女性等々では半年は早い方だと思います。
いや本当に嬉しくて、うん、やっぱり姫路のその会が成功した後はちょっと泣きましたね、嬉しくて。
やっぱりね、こうしてね動いてくださる方がいらっしゃるから、
そうなんです、
こういう催しも成立していくと、
そうなんです、
こういう気持ちがないとまず動くことはないですからね、
すごい嬉しいです、うん、ありがたいです
、本当ですか、
うんうん、さあその春長さんですが、実はね、はい、今日お電話がつながっておりまして、
電話で、はい、師匠は電話で、
そうこのスタジオの模様も聞いていただいたようなので、春長さんと電話がつながっております。桂春長さんです。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。春長さん、
はい、
もうさあやさんとはかなり長くお付き合いなさっていらっしゃるようなんですけれども、まあ一応まあ師匠ですよね。
そうですね、社会人の、
はい、
はい、
まあ師匠といえどもはちみつくんがダメで僕のとこに来た感じですから、これドラフトで言えばハズレ1位みたいな感じなんですよ。はい、
師匠、春長さんからご覧になってサーヤさんの落語っていうのはどんな風に考えていらっしゃいますか？
ちょっと悔しいんですけど、
はあ、
もう僕を上回ってるんちゃうかな、
そんなわけないですよ。
というのはね、
はあ、
一番最初にさえさん自身がお作りになった初泣きっていうまあ、いわゆるアナウンサーが初めて、はい、ニュースを読むっていう、
はいはい、初泣きっていうんですよね、これはね、
それ初泣きっていうということで、それをやられたんですけど、アナウンサーの技術がその落語の中に入っているので、
は
い、だから僕らでは絶対できない落語なんですよね。
へ
え、だから社会人の方々ってそれぞれがやっぱりみんなそれぞれに技術を持っている方だから、
うん、
その世界観みたいなものを落語に載せられた時、落語の業界しか知らない僕らは負けてしまうんですよね。
なるほどね、すごい、
すごい、腕下張りますし、
はあ、
ほんでやっぱり滑舌がいい、
アナウンサーですからね、
うんうん、でやっぱり新しいものに挑戦していこうっていうような、
はあ、
そういう気も持っていらっしゃるし、動く人だから。
なるほど、
この間も姫路では姫路だからということでね、播州皿屋敷、皿屋敷っていう落語、
はい、
姫路の話なんでやられましたけど、
はあ、
やっぱりなんか自分のなんかこうちょっとこうラジオ番組のことをなんかその入れたりとかして、
なるほどなるほど、
ほうほう、もう爆笑を誘ってるんですよね。
いやー、それは師匠からしたらちょっとね、なんかこう、っとくるところでしょうね。
いやいや、もうついていきますみたいな感じ
って言われてますよ。
でも今
さやさんのお話聞いてましたら、今回のこの落語会に関しては女性含めてやっぱり春蝶さんがすごく動いてくださったというお話なんですが、まあさやさんから多分、はい、この視覚障害者の方のお手紙等々をお聞きになったと思うんですが、その時、うん、まあどんなお気持ちでいらっしゃったかというのは、そのあたりちょっとお伺いさせていただけたらなと思うんですが。
そうですよね、うん、やっぱりなんていうのか、僕らやっぱり公助、共助、自助っていうふうな言葉があるとすれば、やっぱり共助っていう言葉ってものすごく大切だと思うんですよね。
共に助けるね、はい、
共に助けていくっていうような、うん、で国からそういうお金をいただいて、で、それでこういった会ができて、でもそのお金をやっぱりそのみんながこうハッピーになるような、日頃来れない視覚障害の方がこうそこに来ていただいて、そういう方々がおられるってなったら、もう客席もものすごくあったかくなるんですよね。
なるほどね。
それで、かつ僕らはその芸っていう部分で頑張っていくと、そういうことですから、もうめちゃめちゃ会場が良くなって、ここ数年で僕一番感動した落語会だったんじゃないかな、
姫路でされた。
そうですね、
なるほどね、
はいはい、
まあそういう意味ではやって良かったなという感じですね。
はい、もう最高でした。もうそれはだからきっかけをいただいたのはさやさんだったし、そしたらこういう形があるから、それでやってみようかという形でお互いがうまくいった会だと思いますし、さやさんもオリジナルの皿屋敷をやったし、もう本当に素晴らしい会でしたよ。
はあ、はい、これ実際にさやさんやってみて、はい、会場に来られた方からの反応みたいなありましたか？
多くの視覚障害の方が来ていただきまして、遠いところからは京都の方、
姫路まで来られたんですか？
はい、姫路まで、はい、京都の方が同行援護を利用されて、来ていただきまして、
はい、
朝にね、その日の朝にお便りを頂戴してたんですけど、
うん、
小旅行の気分で楽しみにしておりますっていうお便りを頂戴しまして、で実際に終わってからもお便り頂戴しましたけれども、春蝶師匠に直子さんからのリクエストの落語があったんですけど、その落語が動きの結構大きい仕草で見せる、
は
い、だから実は目で見て楽しむ落語だったんですけれども、
それは視覚障害にとってはちょっと大変な落語になりますよね、
はい、うん、ですよね、うん、と思って、師匠も私も大丈夫かなっては一瞬思ったんですけれども、その方からまたお便りで、春蝶さんの動きの激しい落語の音がとても楽しかったです。
春蝶さん、うん、今のお気になっていかがですか？
なるほど。いや、僕たちもね、よく視覚障害の方が来られる時っていうのはおもんばかって、それをそういう、まあ、いわゆるなんていうかな、ちょっと目を扱うようなね、
うんうん、
ネタって結構あるんですよ。例えば犬の目とか、
はいはい、
目がちょっと悪くなった人が、うん、 ちょっとこの目の治療しに来るっていうような、でその目をちょっとあのポコッとこうくり抜いて、はあ、それをあの、まあ、洗浄液で洗っておくと、はい、犬がそれをパクって食べちゃって、その犬の目をちょっとなんかこういただいて、うん、その犬の目はまた目が生えてくるから大丈夫みたいな話で、はあはあ、その犬の目を入れるみたいな話があるんですけど、はあ、そういう話はちょっとやめておいた方がいいんじゃないかとかっていうような話があるんですけど、まあ避けますよね、ただ、ね、そういう団体から、うん、あのそういう気使うのはやめてほしいですと、なるほど、うん、っていうお便りをいただいたことがあって、
はあ、
あの逆に皆さんがいつも普通にやってることを普通に聞かせてくださいと、
なるほど、
言われたことがあって、
うん、
まあ、僕らがなんかこう過剰になんかこう反応してしまうっていうことも、
うん、
ある意味ではその方々には失礼なことで、うん、いつもやってることを私たちは想像して聞くから、
なるほど、
想像力っていうところではなんかものすごくやっぱり、うん、私たちよりも長けていらっしゃるのかなと思うし、僕一番落語は楽しかったの子供の頃に、うん、テープで聞いてた頃なんですよ、
うん、
あの時って頭の中でずっと落語の絵を想像してて、もうなんか今普通に見てるよりも子供の時あってなんかテープで聞きながら想像してた時の方がもしかして面白かったんじゃないかなって思ってるぐらいなんで、
なるほどね、
やっぱりなんかこう普通にいつもやってることをやるっていうことが皆さんにとってのなんかこう幸せにもなったりするのかなとか、一つなんか勉強になった回ではありましたね。
今度11月26日土曜日です。和歌山城ホール小ホールで行われます、春蝶さんとさあやさんの落語と文学の会ということですが、春蝶さん今回はどういうお題ですか。
あの和歌山だから、出したんですけど、エルキュール号物語って言いましてね、
はい、
あの和歌山で、明治時代に実際にあのトルコの使節団を乗せた船が、海難事故に遭ってしまう
事件が実際にあったんですね。大島のところですよね。
そうです、そうです。それを住民の方々が、資材を投げ打って助けて、はい、そしてその恩を感じたトルコの方々から実は100年後にこれも実際あった話なんですけども、うん、1985年にある恩返しがなされる
という、そうですよね、
あのストーリーなんですけど、
わかりました。
それをさせていただきます。
はい、さあやさんは、
はい、あの落語はまだちょっと未定なんですけれども、落語と文学の会はその春蝶さん あのメインの落語に合わせた朗読を私がすることになってまして、でその際に選んだのが走れメロス、エルトゥルル語物語は恩返しの、そしてお互いを思い合った共助のお話ですので、
なるほど、
走れメロスもお互いを思い合う助け合う、そんな話ですので、私はこれを朗読をいたしまして一席落語もさせていただくということです。
11月26日土曜日です。午後1時30分から和歌山城ホールで行われます。前入りが3,500円、当日4,000円ということですが、これ視覚障害の方ヘルパーさんの皆さんということもあるんですが、この辺のあたりどうなってるんですか。
同行援護の視覚、同行援護の方のヘルパー代金とで、その方がチケットを1枚必要としますよね。でその分は、こちら主催者側が負担します。
なるほど。
で、ご本人、視覚障害者ご本人の方のチケットっていうのは普通のお客様と同じようにお出しいただいて、もちろん和歌山まで来ていただくその、公共交通機関の代金もご自身で払っていただくというのがもう本当に平等、これが平等かなと思いまして、こういう制度にシステムにさせていただいてます。
わかりました。
プラス、これは視覚障害関係なく障害者手帳をお持ちの方は1000円割引と、当日1000円割引とさせていただきます。
詳しくは大阪06-6356-6788、大阪06-6356-67886788、クリエイティブワンズというところにつながりますので、はい、こちらで詳しいお話聞いていただけますか。
よろしくお願いします。大阪
06-6356-6788番です。なんかあったかい落語会に西村さんなりそうですね。
そうですね、落語会って言ってはったから落語だけなのかな、朗読もっておっしゃってたんで、はい、いや楽しみやなと思って、
ぜひ皆さん足運んでいただけたらなと思います、
は
い、
アナウンサーですので朗読も、
はい
ということで桂春蝶さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
頑張ってくださいね。
はい、はい、ありがとうございます。
そして、スタジオには ABC 朝日放送のアナウンサー桂沙耶さんにお越しいただきました。また明日の朝ぜひ聞いていただけたらなと思っております。
金曜日です。
あ、金曜日です、金曜日です。桂沙耶さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お相手は
西村豊子でした。
そしてラジオ大阪の原田としゃらでした。ではいつものように栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
焦がすほど走った人、凍てつく大地で悔しい涙が。
富士サンケイグループ広告大賞からのお知らせです。ただいま第52回富士サンケイグループ広告大賞パブリック部門の一般審査員を募集中です。審査会は来年1月28日から2月3日までオンラインで開催します。あなたもテレビ、ラジオ、新聞、雑誌の広告作品を審査しませんか？広告に興味がある18歳以上の方ならどなたでもご応募いただけます。審査謝礼は Amazon ギフト券5000円分です。詳しくは富士サンケイグループ広告大賞のホームページをご覧ください。富士サンケイグループ広告大賞からのお知らせ。